子供と IT 生成 AI ポッドキャスト、インプレスの教育メディア子供と IT メールマガジンをもとに、直近1週間の旬の話題を生成 AI がピックアップしてポッドキャスト形式でお届けします。まず最初は編集部のおすすめ記事からご紹介します。いやー、今週もいろいろありますが、まず1つ目、ちょっと重いテーマからですね。
そうですね、生徒による暴行動画が SNS で拡散して炎上するという問題を取り上げた記事です。
はい、この記事によると、栃木県の高校で起きたケースでは、動画がなんと1億回以上も再生されたと。
1億回ですか。
これはもう個人の問題では済まないレベルですよね。
で、この記事で指摘されているのが、その撮影に学校から貸与された端末が使われているケースがあるという点ですね。
大分県の事例がそうでしたか。学習用のタブレットで撮って、それをスマホに転送したと。
はい、つまりギガスクール構想で普及した端末が、気絶して、こういう問題の一因になっている側面もあるわけです。
なるほど。ただそもそもなぜ撮影してそれをネットに上げてしまうのかという動機が気になりますね。
そこですよね。記事では暴露系のインフルエンサーの影響を指摘しています。
ほう。
彼らが、いじめを告発するみたいな形で動画を拡散することで、投稿すること自体がいじめ撲滅っていうある種の成功体験にすり替わってしまっているんじゃないかと。
悲願だ正義感みたいなものでしょうか。
そういう側面は否定できないと思います。ただもちろんその代償はあまりにも大きい。
デジタルタトゥーの問題ですね。
はい、未成年の加害者とされる生徒の個人情報まで拡散されてしまう。これはもう一生消えない傷になりますから。
被害者やあるいは無関係の生徒への二次被害も深刻だと。
そうです。ですから記事ではまず SNS ではなく教員や教育委員会に証拠として相談すべきだと伝えています。
ただ生徒対すると大人に相談するより SNS の方が手っ取り早く感じるという気持ちも少しわかるような。
おっしゃる通りです。だからこそ学校側が相談されたら必ず対処するという姿勢を明確に示して信頼関係を築くことが不可欠なんです。
なるほど。
例えばスタンドバイのような匿名で通報できるアプリを活用したり、保健室とか相談しやすい窓口を常に開いておくとか。
地道な取り組みが重要になってくるわけですね。
はい、子ども家庭庁なども緊急会議を開いて SNS 事業者への削除依頼の迅速化などを発表していますし、社会全体で取り組むべき問題だと思いますね。
ありがとうございます。では少し話題を変えまして次の記事です。こちらはテクノロジーの非常にポジティブな側面ですね。
はい、今度はチャット GPT からあの Adobe Photoshop を操作できるという連携ツールの話です。
これすごいですよね。 Adobe Apps for Chat GPT でしたっけ。
チャット画面で例えばこの画像の背景をぼかしてとか、そういうふうに話しかけるだけで、
指示するだけで編集ができてしまうと。
そうなんです。フォトショップの無料プランでも利用できるというのも大きいですね。
記事の作例も面白かったです。人物を切り抜いたり、クリームソーダの一部にモザイクをかけたり、
服の色を変えたり、複数の画像を合成したり、本当にいろいろなことができるんですよ。
これって今まで専門的な知識やスキルが必要だったことが AI との対話でできてしまうということじゃないですか。
まさしく。これは画像編集のハードルを劇的に下げると思います。AI にこういう感じにしたいんだけどどうすればいいって相談しながら試行錯誤できるわけですから。
AI がまるで編集の相棒や先生になってくれるような感覚ですね。
そうですね、専門知識がなくてもアイディアさえあれば本格的な画像編集に挑戦できる。これは創造性の入り口を大きく広げるツールと言えるんじゃないでしょうか。
いやー、面白い時代になりましたね。それでは次に先週公開されたよく読まれた記事をご紹介。ランキング見ていきましょう。まず第1位はこれ面白い組み合わせですね。地球の歩き方が監修した中学地理歴史の参考書。
はい、学研から発売された旅する参考書ですね。
旅する参考書、いいネーミングですね。
旅行ガイドブックのノウハウが生かされていて、現地の写真とか観光情報が豊富なんです。
ああ、なるほど。ただの暗記じゃなくて旅をするような感覚で学べると。
はい、例えば歴史上の出来事をその舞台となった場所の写真を見ながら学べるので、知識ら記憶に定着しやすいという。
特集ページの世界の面白グルメとかも興味を引きますね。
もちろん学習指導要領にも対応していて、定期テストや高校入試対策にも使える本格的な内容です。
これは学び方が変わりそうですね。続いて第5位が 駿台の共通テスト概況速報説明会。
はい、こちらは大学入学共通テストの直後に駿台予備校科が開催する説明会ですね。
受験生およそ40万人の自己採点データ、データネットを活用すると。
そうです。その膨大なデータをもとに平均点の動向や科目別の特徴、あと志望校ごとに出願の見通しなどを解説すると。
まさにデータに基づいた戦略を立てるためのイベントですね。
ええ、全国9会場で、しかも無料で実施されるということで、多くの受験生や保護者が注目したようです。
そして第6位。これもまた新しい学びの形ですね。自由研究の受賞作が絵本になる。科学の名本シリーズ。
講談社が筑波大学主催の科学コンクール科学の目の賞の受賞作を絵本化するという企画ですね。
第1弾は小学4年生の研究が元になっているとか。
あれはなぜ倒れないのかという疑問を探求した内容です。
身近な疑問から仮説を立てて実験検証していくプロセスが描かれているわけですね。
ええ、科学的な思考のプロセスそのものを物語通じて学べるのが特徴です。自由研究のテーマ探しにもすごくヒントになりそうですよね。
その他、先週1週間に子どもと IT で取り上げたニュースをギュッと凝縮してご紹介しますね。
はい、お願いします。
まず SBC&S とシスコなどが教育 ICT に関するウェブセミナーを2月25日に開催します。
はい。
ある調査によると 97% の中高生が生成 AI の活用に意欲的だという結果が出ています。
おお、97% ですか。すごいですね。
ええ、それからコニカミノルタが文部科学省の個別最適・共同的な学びの進化の実現に関する実証事業者に採択されました。
なるほど。
ジャストシステムの小中学校向け学習クラウドジャストスマイルが4月1日からリニューアルされます。
はい。
愛知県では生成 AI を導入してデマ相談業務の負荷軽減と効率化を実現したそうです。
へえ。
そして最後にデュオリングイングリッシュテストが不正受験対策として耳の形をスキャンするイヤースキャンを導入したというニュースもありました。
耳の形で認証するんですか。そこまで来たんですね。
いろいろありますね。
はい。
これらの記事は子どもと IT のサイトでご覧いただけます。また毎週火曜日に無料で配信しているメールマガジンでも1週間の話題をまとめていますので、ぜひこちらもご登録ください。それではまた来週をお楽しみに。